はい、始まりました。佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、毎日誰でも最新の宇宙が学べる話題をドクター佐々木がお届けしております。ということで、今日の本題紹介したいんですが、今日の本題は9月12日は宇宙の日というところで、まあ宇宙の日ってどんな日なのかっていったところのきっかけだったり、あとは今後の宇宙開発についての話だったりっていうのを、まあしていこうかなと思っております。で、一応まあこれ毎年9月12日は宇宙の日というところで、宇宙業界、例えば JAXA だったりとかっていったところが盛り上げていきましょうっていうような意味合いになってるんですけど、こういうのってまあ大体きっかけがあるじゃないですか。きっかけがあるものっていうのは、まあじゃあ一体どんなイベントだったのかっていったところから、まあそれって国際宇宙ステーションのその宇宙飛行士の方々の活動だったりっていうところとも関係してくるので、まあそういったところの関連で、今年宇宙飛行士の募集っていうのがかかる可能性もあるので、そういったところを一緒にお話ししていければなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。といったところで、毎日恒例の近況報告というか活動報告をさせていただこうと思うんですが、後ろで犬が鳴いてますね9月30日、こちらがインターナショナルポッドキャストデーというところで、まあポッドキャストを祝う日と、ポッドキャスト記念日みたいな感じで、これまた記念日のお話なんですけどっていうのがあるんですね、今月末に。で、それにちなんでですよ、これ結構今回の宇宙の日っていうのは日本独特の制定された日なんですけど、このインターナショナルポッドキャストデイっていうのは、どっちかっていうともう本当に世界中で共通で認識されている、本当にポッドキャストを盛り上げましょうっていうような日なんですよ。で、まあこうやって毎日狂ったようにポッドキャストをやってる僕からするとですね、やっぱりこういった日っていうのは大切にしていきたいと。で、まあ、これをきっかけにあるイベントがあります。これが月1隣のポッドキャストっていうポッドキャストチャンネルがありまして、月に1回、まあ、ゲストを呼んで、ポッドキャスターを呼んで、なんかこう、あれこれ喋るみたいな企画があるんですが、そこでインターナショナルポッドキャストデー企画といったところで、イベントが開催されます。これが9月の最終週なので、9月の、25、26ですね。ここで、まあ、いろんなポッドキャスターの人たちが集まって、まあ、例えば理系の会だったりとか、あとはなんか機材について話すだったりとか、こうやってポッドキャスト盛り上げたいとか、まあそんなような企画がいろいろ展開されていくんですね。で、その中で僕も参加させていただくことになりまして、25日の夜中、これは俺たちライブズマターと、ワクワクラジオのお二組、これ両方とも一旦コラボさせていただいてるので、もしかしたら皆さんご存知かもしれません。で、そこ実はあそこのコラボのきっかけ2つっていうのは、この月1隣のポッドキャストにみんな出演したといったところだったりするので、まあそこで雑談をさせていただくと。なので、ここでやったコラボ会のもうなんかパワーアップバージョンみたいなで、しかも映像も出るはずなので、そういったところでやっていこうと思ってます。で、2日目は、ポッドキャストをどうやって盛り上げるかっていうポッドキャスト向上委員会っていう企画と、あとは理系の会ですね。で、ここはもう本当に他の科学系ポッドキャストの方だったりとか、あとはまあ、古くからポッドキャストやられてる方だったり、そういったところの面々がこう揃うので、まあ細かいお話もまた今度紹介させていただこうかなと思っております。で、これ何がすごいって、インターナショナルポッドキャストデーのこの企画に協賛がついたんですけど、協賛がなんとズームですね。やっぱりポッドキャストの遠隔の収録って結構ズーム使う方多いんですけど、そのズームがなんと協賛についてるって言ったところで、結構なんか割と引き締まったイベントに聞こえませんかでもまあ本当に主催されてるゆうすけさんとまあやさんのご尽力のおかげでですね、そういったすごい会社さんからも協賛をいただいて、なんかどうも視聴者プレゼントとかもあるらしいんですね。なので、そこら辺楽しみにしていただけたらなと。で、僕もいろんなポッドキャストチャンネルの方と 一緒にああでもないこうでもないっていうのを話せるっていうのは非常に楽しみにしてるので、もしよければ無料のイベントになってますので、25、26でそういったオンラインイベント参加していただけたら嬉しいと思っております。近くなったらまたいろいろお話できたら嬉しいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということですね、早速本題に入っていきたいと思います。今日の本題は、9月12日、この放送からすると昨日ですね、これが宇宙の日として、制定されている日になるので、その宇宙の日に関連するお話をしていきたいと思っております。で、これじゃあ宇宙の日ってどんな日なのかっていうと、これ簡単に言えば、日本人で初めて宇宙飛行士になった毛利宇宙飛行士がスペースシャトルで宇宙へ飛び立った日、これが9月12日なんですね。で、これ年代まで言うと1992年の9月12日といったところで、宇宙の日っていうのが制定されて、なので今年で29年ですかね。これ僕もへーと思ったんですけど、普通に僕が生まれる前だったんだなっていう。宇宙飛行士、僕今年28歳なので、1993年生まれか。なので92年ってなると、なんか僕はてっきり自分が生まれてからいろいろ宇宙に人が行ったりとかっていうのが進んでるっていうのは、すごいなんとなくで思ってたので、意外となんだなっていう印象でした。はい。で、そんな感じで毛利さんが宇宙に行ったっていうところで9月12日に制定されてるんですね。で、これやっぱりこの宇宙の日、今年のこの宇宙の日っていうのは結構なんて言うんでしょう、特別感は強くて、理由は何でかっていうと、今年宇宙飛行士の選抜試験が開催されると言われていますね。これが、本当に日本では相当10年ぶりぐらいですかね、ぶりぐらいの、募集になると。で、しかもこの募集要項が結構昔に比べて緩くなるっていう言い方は変ですけど、結構いろんな方がチャレンジできるような条件になっていたりするかもといったような感じで、これから、去年発表された時には今年の秋、なので2021年の秋に募集がかかるって言われていたので、もしかしたらそろそろ募集がかかる可能性があるといったところになるかなと思っております。なので、そういったところでもこの宇宙の日、今年2021年の宇宙の日っていうのは結構立ち位置としては大事なんじゃないかなと思っております。で、この9月12日、1992年に毛利さんが行った時に、じゃあどんなことをしたのかって言ったところなんですけど、スペースシャトルっていう、そこだけ簡単に説明しておくと、スペースシャトルに乗って日本人として初めて宇宙に行きましたと。で、他にアメリカ人のクルーとかもいて、で、合計で43個の宇宙空間での実験を実施したと。なんか今でもそうなんですけど、宇宙飛行士の方っていうのは何かこう、この滞在期間でこれとこれとこれの実験をやってくださいとか、ただ単にあれ、宇宙空間で生活してるだけではなくて、無重力空間っていうのを使って、こんな、例えば材料を開発したい、こんな薬を開発したいとか、あとはこういう反応を無重力で見てみたいとか、っていうようなのが、JAXA の中での、セレクションみたいな、オーディションみたいなのに、合格したものが宇宙ステーションでのミッションとして、で、それを採用されて実施するのが宇宙飛行士の方っていうような立て付けなんですね。で、それで毛利宇宙飛行士っていうのはこの宇宙空間にたどり着いた後に43個の軌道上での実験っていうのをいろいろ行った、そんな方になります。で、なんかそこだけだとやっぱりこの実験っていうのがピンとくるものがものをというよりは、もう一つ結構大きな今でも影響をもたらしているような行動がありまして、それが日本の子どもたちに向けた宇宙授業っていう、国際宇宙ステーションから生中継するって、今では結構普通だったりとか、宇宙飛行士の方と会話ができるなんていうイベントあるじゃないですか失礼しました。あれが あれを初めてやったのが毛利宇宙飛行士なんですね。なのでこう9月12日宇宙の日にちなんでいろいろ見てみると、今こう当たり前になってる宇宙との交信っていうのも実は初めてやったのは毛利さんだったりするっていうような感じだったりします。まあ、そんな感じで結構こう9月12日ちょっと特別な日に感じてきませんかねそんな感じなんですけど、まあ今後ですね、宇宙空間で、まあ、人がいろいろ活躍していくっていうのはいろんな計画を見てると明らかで、日本でもさっき言ったみたいに宇宙飛行士の募集っていうのが始まることになっているので、そこら辺でやっぱりこの毎年宇宙の日っていうのを意識しつつ、この今後の宇宙開発だったりとか宇宙飛行士どんな人が選ばれていくのかっていうのをやっぱり見届けていってほしいなと思っております。ということで、なんか今後のこれまでの宇宙開発の話とか、今後の宇宙開発っていうのをこう頭の中いろいろ回想する、そんな9月12日になっておりました。なのでですね、来年の9月12日も皆さんとこの宇宙の日っていうのをなんか感じられる配信できたらなと思っておりますので、これからもぜひよろしくお願いいたします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターで募集しております。ハッシュタグ宇宙話、宇宙が漢字で話がひらがなになっておりますので、じゃんじゃんつぶやいていただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。